はい、こんにちは。今回第6回ですね。もうあっという間に、これ始めてまだ何日かな、5月10日に第1回だったので2週間ぐらいなんですけど、もう6回だから3日に1回ぐらいは撮ってる感じになりますね。今回のゲストは、お寿司屋さんをやってる寿司大善の大前義康さんです。
お邪魔します。
こんばんは。
こんばんは。
よっちゃんやっぱ元気だね、登場が。
そう、さっきね、お客さんにちょっと日本酒もらってね、
あ、
ちょっといい気分で帰ってきたんだよね。
なるほどなるほど。今日もお仕事でね。
はい、
今は夜の11時ぐらいですけども。
そうですね。
よっちゃんは寿司大善でね、大前さんだけど、
そう、
屋号は大善。大善でね、うん、で東京の有楽町、日比谷有楽町、あのガードレールの下で、
はい、
全席は10席かな、10席、
9席に臨時の椅子を足して10、まあ、
なるほどなるほど、
肩が当たるぐらいの。
ここ、うん、
狭さな、
すごいね、素敵なカウンターだけのお店をお父さんとお姉さんと家族系でやっていて、
そうだね、
僕ももう何度も伺ったり、
はい、ありがとうございます、
貸し切りさせていただいたり、
いろいろ、そうだね、そうだね、
うん、うん、したりね、あとプライベートではカレー食べに行ったり、なんか音楽聴きに行ったりとか、うんうんうん、ちょいちょい遊んでもらってますけれども。
こちらこそ。
いえいえ。よっちゃんは、まあ、結構今回久しぶりに話したいなと思ったのと、うん、何より、うん、よっちゃん、そのラジオファンじゃないですか。
ラジオファンです。はい。
ね、あの仕込みの時も、伊集院とか、なんかかけながら寿司のネタし、ね、仕込んでるの、はい、僕も目撃してますし。なんかそういうね、今までの5回のゲストでも、まあラジオ聞く人はいたけど、こう熱心なラジオリスナーって多分初めてなんですよ、
う
ん、よっちゃん。
そうなんだ。
はい、なんかちょっと、うん、ご意見もいただきながらですね。
いやいやいやいや、こういう話いただけたのはすごく嬉しいです。
昨日の夜になんか、うん、どうですかって言ったらすぐ反応してくれて、早速撮ってますけど。
本当だね。
よっちゃんは今回のね、今まだ今日あの緊急事態宣言が、うん、なんだっけ、終わりますみたいな発表があったみたいですけども、うんうん、結構お店も影響あったんじゃないですか。
いやー、もうそうだね、もう自分のお店のある日比谷、有楽町、銀座あたりはもう、
うん、
働いてる人がもうほとんどもういなくて、
うん、
まあ、もうやっぱりうちも狭い店っていうのもあって敬遠するし、
そうだね、
ね、こう飲み屋街になってるんだけども、周りも、
うん、
やっぱりね、寄りつかないからね、
うん、
緊急事態宣言発令とともにみんな閉めた感じだね。
なるほど、
うん、
大前もじゃあ3月の何日だ、20後半だよね、25とか。
出たのはでもね、4月入ってからじゃなかったっけな。
あ、そっか、うん、出たのはそっか。
そう、そうそうそうそう。
じゃあそれ 3月後半は普通に営業してたの？
してた、うん、まあでも予約は半分ぐらいになってたかな、キャンセルで。
なるほどね、
うん、
はいはい、ちょっと怖いねなんて言いながらも、まあ営業してて、
そうそうそうそう、
で4月にこれはもう開けらんないと、
うん、
でもうね、今は再あの人数を減らして再開してるって。
そうそうだね、
いう感じ、う
ん、時間も8時まで、うん、
はいはいはい、
まあ明日から今日からは10時までいいみたいだけど、うちは6月1日から10時まで、
うん、なるほど、
しようかな、うん、
大前はね、夜2回転で基本まあカウンター9席で2回転、うん、うん、そっかそっか、
そうだね、
そんなことは当然は初めてでね、こんなにお休み、仕事休んだのも初めて。
初めて、なんか夏休みもらったような感じで、
あ
もう家にずっと、ね、奥さんと子供と。
うん、うん、うんうんうん。なんかどんな話をしてたの、お父さんとか。
え、うちのお父さん、親父対象。
うん、うん。お店のこと、
まあしょうがないよねっていうことで、まあもうほぼ全部任せてもらってるから、
うん、 っかそっかそっか。
そう。まあね。うちだけやってもしょうがないし、まあ来てくれる人もね、うん、いないし。
まあ ね。
信用問題
開けててもね、うん。うん。開けてても来ないっていうのもあるしね。
そう。
そっか。
うん。
結構ね、なんかそう、飲食店だったり、ね、ライブハウスとかそう、エンタメ系は、今回結構ね、心配してる人も多いし、結構なダメージが早く来るじゃないですか、業態的にね。
そうだね。
多分今回のって全業種関連してるけど、その影響が来る時差が結構波があるよね。
そうだね。
ね、
うん。
まあでもなんかちょっとずつ開けられるといいなと思っておりますけども。なんかそのお寿司屋さんのね友達って僕初めてなんですよ。
そうなのね。
でお寿司屋さんってその築地、まあ今豊洲なんかな、その市場でお魚買ってみたいな、夜だけじゃんお店。だから一日の流れってどんなスケジュールなの？
ああそうだね。なんか市場に行くって言ったらさ、なんかセリみたいなイメージがあって。ものすごい早い時間に行ってんじゃないみたいな言われるんだけども、自分はね、その、競りに競られて、あの仲買さんが買えて、仲買さんがお店にお魚揃えたところに買いに行くような形なので、8時ぐらいに行ってんだよね。朝6時ぐらいに起きて、一回お店に行って、長靴に履き替えて、竹籠持って、バス乗っていくって感じ。
バス乗って
くんだね。そう、バス乗ってくの。
さ結構じゃあ目立ちそうだけど。
いや、そうだね。今までは築地までバスで行ったんだけども、もう乗っちゃえば5分ぐらいで着いて。
はいはい、近いですね。
うん。なんだけども、今回は、さらにその築地で降りて乗り換えて、豊洲行きっていうのが、豊洲市場行きっていうのがあるんだけど、それね、新橋から出てんのよ。
はい
はい、
うん。
だから一回乗り換えるんだけども、このバスはね、もう、ほとんど買い出し人が乗ってるバスだから。
あ、そうなんだ。
そう。もうおじいちゃんばっかりだよ。
へ
ぇ今さ、電話注文とかさ、そんなんばっかりだから、なかなかね、現場に来る人も少ないんだと思うんだよね。
なるほどね。
でもね、そうやってると、こう、結構、普通に仲良くなるおじいちゃんとかいるんだけど、話聞いてると結構、わあ、そこの名店の大将だったんだ、みたいな。
お寿司屋さんってそういう横のつながりも、じゃあ、市場があるから、結構あるの？
そうだね。顔見知りの人は結構いっぱいいるけど、でも自分はそんなにそこまで話さないかな。
あ、そうなんだ。まあね、仕事、それぞれ仕事もあるし、今度食べ行きますね、みたいなのも難しいよね、なかなか。
その仲買さん図手にあの人はどこどこの店のなんとかさんだよとか行くことはあるけど、そんなに、まあ、結構自分がせかせか買い出ししてるっていうのもあるから、
はい、
話し込んだりはしたことないかな。
なるほどね、
そうだね。
そっか、それは毎日。
そうだね、営業日
行く。営業日は毎日、でその日に出す魚を買い付けるってこと。
そう。
そう。じゃあ基本買った魚は、まあ、お客さんがちゃんと入ればなくなるってことなん
だ。そう。まあ席数が少ないっていうデメリットをね、こう、どう回していくかってとこで、いかにロスなく。でもさ、生もんだし、しかも自分が使ってるものが、足の速い光物を売りにしてるから、そう。
そうだよ。
うまいことやんなきゃいけないのよ。
確かに。
そう。
そうね、寿司大膳はその光物が有名で、なんかコースなんだよね。
そうだね。
基本的には。で、特徴としてはやっぱ飲み物を持ち込めるというか、持ち込んでくださいみたいなスタイル。
そうだね。
あれもすごい楽しいよね。
そうだよね。こう。お酒を選ぶとこから楽しんでもらえればいいかなと、
本当にいつも、まあ、友達と、僕なんか2回ぐらい 貸し切らせてもらったことあるけど、一、うんうん、人ね、一本なんかお酒持ってこようって言って、ね、でそれをちょっとシェアしながら寿司いただくっていうのはむちゃくちゃ楽しくて、
そうだよね、
うん、すごいこう新体験だったのでぜひこれを聞いてくれてる方は行ってみて
よろしくお願いします。
売りは 何になりますか。
売りはですね、サバですね、うん、光物特にサバを売りにしてます。
うん、
というのも
それは
そう、うん、さっきも言ったけど狭いっていうデメリットを生かすメリットっていうのは何かなっていうところで、うん、まあ冷蔵庫とかもそういうネタケースとかもちっちゃいのよ。そう、そうい
う。でお店さ、うん、お店ちなみに何平米あんの。
あれ何平米あんだろう。ちょっと声よくわかんないけどまあカウンター9席でもう後ろは通れないぐらいの狭さ。
そうだよね。もう一人暮らしの学生の部屋より狭いぐらいの感じよね。うんうん、下手したら。あんな物件なかなかないよね。トイレも外だしね。うん、
共同だね。
いや、あれすごいかっこいいけどね。
古き良きね。
ちなみにさ、あの物件ってさ、うん、大膳が入る前はまた違うお店があった。
そうなの。僕は見たことないんだけど。
うん、
そこまたお寿司屋さんだったらしいんだよ。
あ、
そうで、中身は全部建て壊して作り直してるから跡形もないんだけども、うん、この間ね、うん、この間っていうほど最近じゃないけど生前の男子師匠が来てくれたことがあって、建て壊男子さんがで入るなり、うん、おあの店じゃねえじゃんみたいな感じで入ってきて
そうそうそう。
まあでもサバが美味しいって書いてあるからちょっと食わせてくれよみたいな感じで、まあ、美味しく食べてくれたんだけど、うん、ね。そうで、うん、話聞いたら宝塚劇場がすぐそばにあるでしょ。じゃあるのよ。
宝塚ほうほうあった。
そうある。
うんうん、
でそこのレビューこうみんなさ、
うん、
キャストたちが並んで足上げて踊る、うん、あれがすごい大好きだったみたいで。うんうん、そ, うでうん、そこの宝塚行く前に必ずこの寿司食べたんだよみたいなこと言って、
うわ
ーわー、なんか名店だったんだなみたいな。
あ、そうなんだ。
あとはね、桃井かおりさんが来てくれた時に、うん、うちさ霞が関も近いでしょ。だからこう官僚の人とか、うんうん、お役所の人とか来てくれるけど、うん、桃井さんのお父様がそういう、はい、官僚さんかなんかだったみたいで、そう、小さい頃よく、連れてきてくれたのよみたいなこと。
うわー、すごい話だ ね。まあ確かに立地むちゃくちゃいいからさ、本当にいろんな人がね、来そうだよね。
うん、
面白いな。ちなみに今までお客さんで一番印象的だったっていうのはどんな人ですか。
印象的だったお客さん、
なんか、
いや個人的には、うん、まあ、うん、ラジオリスナー、ラジオ大好き子としては、日本放送が近いでしょ、うん、膝元なんですよ。だから、はいはい、日本放送の、出演前の岡村さん来てくれたことがあって。
へぇー。
何々、岡村隆史さん、うん。
あ、時間帯もそうだよね。
もう、自分らの世代のヒーローだからさ。
そうだね。この間、ちょっといろいろあった
み
たい
ですけどね。ね、復活したね。
うん。
そうそう、大興奮。
確かに。うん、ああ。
あった。
それは、楽しいね。そういう。
そうだね。まあでも、場所柄、ね、まあ、なんだろう、銀座もあれば、その、霞ヶ関もあれば、
うん、
なんだ丸の内とかもあるし、なんかいろんなジャンルの人が来てくれる、ね、うん、ちょうど谷間にあるのが有楽町なのかな。
うん、
だからね、うん、やっぱ面白いよ、いろんな人が来て毎日。
なるほど。うん、
それがやりがい。
いいね。うん、寿司は、よっちゃんはさ、最初カフェで働いてたんですか。
そうだね。うん、
なんか、どういうきっかけで寿司屋になろうって。なった。
ああ、そうだ。まあ、うち家業がずっと代々寿司屋で。
何代目
だろう、ね、僕で4代目。
4代目だ。結構長いね。
ひじいさんから、
うん、ずっとあの辺で。
やっぱね、青山に
あって。青山ね。
青学の本当目の前に そう、そう、鼻大きな店があって、もう全国から何十人もいつもお弟子さんがいるような、
うん、あーすごい、すごい、そう名店だった。
おじいさんがこう寿司協会の理事長をやってたりとか、
あすごいね、もう本当トップだ、
そうなんかね、協会的にはなんか何か入れた手だったのかな、
うんうん、
まあ、まあでも自分は、うんうん、まあ、月に1回とかお母さんに連れられて行ってお寿司食べさせてもらってみたいなぐらいで、うんうん、全然深くは関わってないまま高校生ぐらいの時に亡くなっちゃって、
そう、なるほど、
でそのタイミングで親父が今のところを探して見つけてそう始めているんだけど、
う
ん、う
ん、
そうそうそう、だから自分がまさかお寿司屋さんやるなんて全然思ってなかったし、
そっか、嫌だったとかもある最初、
全然そういうのもないぐらいで、
なん で、 でもさ、うん、3代続いてきてたんでしょ、うん、だ次俺だなって言ってないの
、ね、親父が3人兄弟で、うん、一番下だったのよ、うん、そうで、うんうん、上のお兄さんが社長やってて、で息子さんもいたし、うん、
あ、うん、あそっちだろうとそうそうそう、すぐなら
そうなの、別にそんな意識もしてなかったんだけど、
あそうなんだ、
で自分は大学行かせてもらって、で大学の学校帰りにもお店にいつも毎日のように寄っては、うん、あのお皿洗ったりとか、
うん、
お客さんと話したりとかしてて、
あそう、
でも全然やるつもりなかったんだよ、
うん、
でカメラマンの仕事を1年間大学出た後やらせてもらったんだけど、
うんうんうん、
でそれやりながらも、まあ、もちろんお父さんのとこ行ってて、で、うん、そのお店を始めたタイミングでうちの両親がこう離婚してて、親父がそのお店で住み込みでやってたの、今でもそうなんだけど
そう、うんうん、
で一人でしょ、そう、
うん、
でやっぱり息子ながらにもこうそばにいたいなみたいな、で、うん、親父も親父で弱ってるし、行くとすごいなんかいらっしゃいみたいな感じ、帰るときに行ってらっしゃいみたいなこと言うのよ、うんうん、あれはここ僕の居場所なんだなってその時思えたんだよ、
すごいいい話やね
それからあれよあれよと今もう何年経って、20年経ってるからね、お店開けてから、当時はそんな忙しい店でもなかったんだけども、ね、うん、まあいろいろきっかけがあって今みたいな形になったんだけど、
なるほど、うん、いや本当でもね、僕の周りでも大膳行ったとか行きたいとかね、うん、あの全然こう僕が教えたとか、うん、僕のを見てとかじゃない人もいっぱいいて、すごいなと思って、でこの間すごい、うん、あの印象的だったの、僕今埼玉県のね小川町っていうところでちょっとお店をやってるわけですけども、うんいいね、うんうん、そこでイベントやった時にね、うん、大畑さんっていうねカメラマンの方が来てくれた、
陽子さんだ、
うん、そう、そしたらその今ねもうカメラマンとして第一線で活躍されてる方ですけれども、うん、私がカメラマンのこうキャリアで一番最初に取材したのが大膳
だった。そうそうそうそうなんだよね。
なんかでその時に親父さんになんか君いい笑顔してんねみたいな声をかけてもらったのが、うん、だから多分大畑さんも駆け出しというか、ね、アシスタントだったんだと思うけど、うんうんうん、なんかその言葉がすごいこう覚えていて、うん、なんかそれでこう頑張れてるんですみたいな話をしてて、なんかこうちょっとつながったんですよ。
そうだね。
で、僕も、あ、そうそう、その寿司屋さん知ってるみたいな話で、うん、ちょっと埼玉で盛り上がってた。
わ、面白いな、ね。
ね、なんかそんな、きっといろんな人の人生のこうワンシーンに残ってるお店なんじゃないかなと。
うん、うわ、ありがたいな。本当やる気になる。
いや、絶対そうでしょう。
頑張れるよ。
なんかね、デートで誘って一緒に行ったっていい店だし、家族で行ったって良さそうだし、一人でちょっと仕事終わりにみたいなのもね、なんかいろんなシチュエーションに 店だなと。
ありがとうございます。
思いますけどね。いやいや。なんかさっきその岡村さんの話も出たけど、うん、よっちゃん今こう聞いてるラジオって何いっぱいあると思うけど何聞いて
んだろうな。本当幅広いんだよ。
特に好きなの。え、聞くさ時間はその、うん、何もうず朝バス乗るときとかもずっと聞いてる感じ？ それと ポッドキャストとか YouTube とか。
いやもう基本はラジコでタイムフリー。
ラジコのあタイム
フリー、うん、でエリアフリーになってるから全国の聞いてんだけど、
あ、はいはい、
基本
まあ結構聞く、なんだろう、仕込みとかも含めて一人でいる時間も長いわけだね、うん、なんか聞ける時間はね、他の会社員とかよりはいっぱいありそうだもん ね、うん、
ね、やっぱこう仕込みとかで手の作業になると、うん、もう決まった動きだから、もう、うん、頭は完全にラジオの世界なんだよね自動に手が動いてる感じだから、
はいはいはい、
完全にどっぷり。
いやー、むちゃくちゃ
羨ましいな。そうだよね、きっとそうだよね、
うん、なんかやっぱさ、僕こうパソコンで文章を打つ仕事だから、うん、まあ、メール打ったり企画書書いたりなんかコピー書いたりとか、うんうんうん、こう音聞け、あ、声聞けないんだよね。
そっか
なんかね、こう音楽ならいいんだけど、うん、こうボーカルもギリギリぐらいで、うん、ラジオを言葉を聞きながら言葉書くって難しいじゃん。
そうだね、確かに確かに。
うん。なんで結構ね、デザイナーの人はラジオ聞きながらデザインしたりするんだけど、うんうんうん、文字じゃないから、うんうんうん、なんかそれデザイナーいいなって思った思ってました。ずっとラジオ聞けんじゃんみたいな。
そうか、そういうことなのか。
と思ってるんだけどね。
うんうん、じゃあ、たけちゃんのラジオ聞く時間っていうのはいつ？
うん。絵はね、寝るときはだいたい聞きながら寝てますね。あの、アップルの AirPods Pro を耳に突っ込んで、うんうんうん、あ、ポッドキャストか、まあ、夜だから、あの、1時、3時の枠はリアルタイムで聞いたりとか。
リアルタイム聞いてんだ。うん。
うん、して、寝落ちするっていうのはほぼ毎日。で、僕あの髪の毛もじゃもじゃなんですけど、
よく存じております
。あの朝起きると、うん、そのイヤホンが髪の中から発見されるっていう
それは面白いね。
のね、もう僕のルーティンですね。あの、あれ耳右がねえなとか言って、
面白い、想像しちゃった、
あ、出てきたとね、いると思う、そういう人。あの、髪から出てこなくてもAirPodsが行方不明はね、やってる人いるんじゃないかなと思いますけど。面白いね。
これ写真撮ってもらいたい、今度。
だ、まあ、基本夜で、あの、まあ、どっか、ね、今、家から出れないけど、あの、打ち合わせ行ったりとか、まあ、そう、移動、出張で新幹線乗ったりとか、そういう時は、基本、まあ、音楽かラジオかは、どっちかは聞いてるかな。あと、最近やっぱさ、運動不足になるから散歩に行くわけですよ。あの、ちょっと30分1時間歩こうって言って、その時はラジオを聞くことが多いかな。うん。あとやっぱラジオだけじゃなくて、そのポッドキャストもね、結構最近増えてるから。
ポッドキャストってあんまり聞いたことないんだよね。あれって番組の、そうなんだ、こうちょっと総集編なんだっていうのこう、編集されたような感じで流れてるの、うん、いいとこ取り。
ああ、まあそうね。あの、AM の、そう、TBS とかのはそう。あの、カーボーイとか、うん、あと、なんか、なぜか全番組じゃないと思うんだけど、うん、おぎやはぎとかは、2、30分のが流れてる。うん。で、あと、全然そういうプロがやってるやつじゃなくて、まあ、これもそうですけど、うん、あの、まあ、素人というか、とか、うん、なんか英会話のやつとか、うん、なんかいろんなテーマごとにポッドキャストもいっぱい出てるので、割となんかさ、ラジオってさ、うん、こう一回目聞くときにその世界にさ入り込むハードルってあるじゃん。
うん、あるね。
なんかちょっと内輪じゃん、うん、ラジオって。まあ、今この場もまさにそうだと思うんだけど、うん、だからちょっとなんかこいつら内輪で話しててやだなみたいな。うん、ハードルってね、ある気がするんだけど、一回入っちゃうと、もう、なんか、その部屋で遊べるみたいな。
わかるわかる。
で、 ってすごいあるよね。あのディレクターの名前をさ、うんうん、なんかヒゲちゃんとか言ってもさ、うん、こう最初誰だよヒゲちゃんとか分かんないけど、
そうだね。
それが分かってくるとこう楽しいというか、うん。
本当におっしゃる通り。
うん、ね。あのでまあそこまで入れない番組もあると思うから、うん、なんかその境目すごい面白いなと思って。あ、それは、ね、テレビってもっとさいつでも入っていつでも出れる感じする。
はいはいはいはい、
ラジオってちょっと入りづらい分出づらいみたいな。だって俺もさカーボーイさ、うん、中1から聞いてるから、やばい、ね、もうね21年とか聞いてるわけですよ。すご
い、もう本当に生活のっていうかもう、ね、
本当にもう人生の3分の2ぐらい爆笑問題カーボーイ聞いてるから。まあそれ以外の番組も聞いてるけど、それ以外のはねちょっと入れ替ったりするじゃない、ね、多分20年以上続いてるあの枠って、うん、もうないない爆笑伊集院ぐらいかな、
う
ん、
そうだね、
うん、うん、最初聞いてた時はココリコとか、うん、カイジャリ水魚とか、なんかね、そういう時代だったけどね。
そうだね。
うん。僕はあの TBS ラジオ派なんですよ、どっちかっていうと。うん、だから、あの、今でいうアトロクの枠から歌まで。
あれ毎日聞いてる？
あ、もしかしたらね。あ、毎日は聞いてないけど、うん、まあ、よっちゃんちょうど聞けない時間帯だと思うけどさ、うん、まあ、タイムフリーやればね、うん、聞けるけど、うん、アトロック
今までさ歌丸さん週1だったじゃん、
うん、
あ、それはもう大好きで聞いてたんだけど、うん、そう、
あ、
毎日になると、ね、やっぱりちょっと、ね、追えないんだよね、うん、
まあね、うん、俺も毎日は聞けてない、まあ、全然、むしろそれはね、うん、ポッドキャストでコーナーごとに配信されてて、そっちの方がね聞きやすいので、なんかあの3時間全部聞くのも結構大変だからさ、 ね、うん、あのこの特集だけ聞こうみたいなのは結構聞くのと、うん、あとセッションって荻上チキさんのニュースとかね、うん、政治経済話す番組聞いて、まあ1時3時まで聞くみたいな、うん、なんかそう、
うん、いや、いい流れですね。
まあ、やっぱ素晴らしいですよね。うん。よちゃん、一番今、こう、ハマってる番組は？
なんだろう。もちろん TBS も朝からついてるし、朝から店で流れながらも耳で違うの聞いたりするの。うん、
どういうこと？
なんか聞き逃したらもったいないみたいな感じで。人数がなんか面白いこと言うかもしれないけど。
すごいね、それね、二重に聞いてるってことでしょ。
まあ全部もちろん入ってこないんだけどね。そう。
うんうん、
でもちろん TBS 大好きで朝から聞いてて、アクションとかも最近すごい好きだし、うん、そう、まあそこから仕事になっちゃうから、うんうん、セッションまで聞けないんだけど、うん。
そうだね。12
時台の枠もみんな好きだな。うん、シロシティとか RP とか、うん。
あ、
ハライチも大好きだし、はい、もちろんジャンクも好きで、でも最近ね、うん、やっぱりね、日本放送を追い上げてきてるでしょ。うん。一回ね、僕もともと日本放送オールナイト日本派だったんだけど、なんで聞かなくなったかっていうと、なんか、ね、一時期ね、うん、すごい CM が多すぎて、そう、すぐ CM 入ってて、なんかね、やきもきしたの。それでもなんかもうちょっと嫌になっちゃって、ナイナイとかもね、一回離れてるの、うんうん。それでもそう、ジャンクになってるんだけど。あ、そうだ。で、この間ね、うん、上柳雅彦さんって、日本放送のアナウンサーさん。
うん、
そう、うんうん、朝今4時半でやってるんだけど、そう、その人がね、お客さんで来てくれるんだけど、はい、その話したら、そうなんだよって、それで離れてった人めちゃくちゃ多いんだよみたいなこと言って、いや、みんな同じこと思って
る
の。
で、何もで、戻したってこと？
戻したのか、
あ、素晴らしい。
うん、まあ、当時絶好調だったからし、ね、広告が、スポンサーが多かったのかもしれない、ね。
うん、いっぱい入
ったね。うん。で、今、本当、絶好調だし、オールナイト日本も。で、ゼロの枠が今、すごい真実だなと思うし。うん、
へぇ、今ってそのラインナップは何なの？
今年4月で変わって、
聞いてないんだけど。
なんだろう、新しいのは、ファーストサマーウイカとか、うん、僕聞いてないよ。 とか水たまりボンドとか、うん、どこでもよくわかんないんだけど、 YouTuber の人とか、なんか水曜日の佐久間さんって聞いたことない、うん、そう、たけちゃん絶対好きなんだけど、あの テレ東 の、 あのバラエティー班のプロデューサーさんなの、うん、
あ、はいはいはい、
ゴッドタンとか作ってる、
そう、はいはいはい、あ、名前はでも聞いたことないな。
テレ東のテレビマンが日本放送でパーソナリティやってるの、うん、それが面白くて、ね、
面白か、面白、うん、
完全に遊んでんだよね、遊び心でなんか最近成り立ってんなと思って、すごい、なんかね、やっぱり裏方の話とかも面白いし、
うん、
やっぱヒットメーカーの頭の中覗けるような感じで面白いよ。うん。
あ、そうなんだ。
絶対タケちゃん好き。
聞いてみますか。うん、だんだんこれね、こう電話
そうだ
ね。
そうだ
ね。
僕もね、ラジオね、7、8年前作ってたのよ、うん。ネットラジオ。そう。
あ、そうなの？
友達2人って3人でやってたんだけど、そう、ちゃんとコーナーとかも作って、うん、あのラジオドラマとかも作って
た。何で？
当時はね、あれなんだ、なんだっけな、うん、サウンドクラウドで残してたのかな、うん、もう全部ほとんど消えちゃったんだけど、放置してたから。
あ、消えちゃった。
なんか残ってないのよ。2個くらいしか聞けなくて、
まあ、
かなり毎週撮ってて、結構長く続いた、そう。
すごい。
誰も聞いてないと思うんですけど、自分たちが楽しくて、うん、てそのラジオドラマとかすごい一生懸命考えて作ったし。
すごいね。え、それちょっとこの番組で、なんか今度 やろうよ。
なんかさ、最後に、この曲が流れて、成り立つドラマをお互い作って、うん、それを、
なるほど。
こう、読み上げて、
だ
ん
だ
ん、面白
い。
で、そのね、一緒にやってた、
いや、
うん、ほとんどそう組み立ててくれた子がいるんだけど、その子は今ね、うん、J-Wave でパーソナリティやってる、うん、すごいね、もう自分の番組持ってて。
すごいね。わあ、ちょっとその人、すごいな。え、じゃあ番組、
やってる、
J-Wave ね、今もやってるってこと？
自分の番組はもう朝早朝なんだけど、5時かな？金曜の5時。うん、山中大輝って言うんだけど、うん、で今は、土曜の2時、1時、3時ぐらいのマリエさんの番組なんだけどさ、それのなんか一緒になってやってたりとか。
うん、そうなんや。プロとじゃやってたんだね。
でも彼だけ AM の風が流れてんだけど、僕には AM の風しか流れてない。うん、やっぱギャップあったね。
いやー、よっちゃんさ、見た目は FM じゃないですか。で、ほんと、脳みそは AM って感じがいいよね。
でも、本音からが AM だと思ったんだけど。そ
う。
う
ん。
いや、でも FM を聞いたりする？
最高です、うん。FM はね、あんまり聞かないな、うん。なんだろう。あのね、10代の時は、なぜか、FM よく聞いてて、
うん、
ハマラジって言うんだっけ、なんかうちあの東京の北の方だからさ、うん、まあ、よっちゃんも実家近いけどね、
うんうん、
練馬だから遠いじゃないですか、うん、横浜てかあんまクリアに聞こえないんだけど、うん、なんでだっけな、中学の同級生と一緒に、うん、そう FM 横浜の夜の音楽番組聞いてて、あのハガキでリクエストとかしてた、ハガキじゃねえのかな、あので奥田民生のマシマロって曲をリクエストして読まれて流れたりとかしたの
よく覚えてる。嬉しいよね、そんなのね、たまんないね。
うん、 FM はね、あとは桑田佳祐の、
うん、
おなんだっけな、
夜遊び、優しい夜遊び、
優しい夜遊びかの、うん、生歌コーナーっていうのがあってまああのアコギ一本でこうなんかカバーで歌ってくれるっていうコーナーなんだけど、まあそれがむちゃくちゃ好きで、
なんか送った、
いやいや
それでやってくれんだ、歌ってくれるんだ、
あのそうそうそう、今日はじゃあなんかビートルズ歌いますとか言って、こうラフに歌うんだけど、それがむちゃくちゃまあ かっこよくて、うん、そこだけね MD で録音してる、
桑田さんはもうあんま聞いたことないな、
うん、うん、あとはなんだろうし、あの山下達郎とか、うん、
サンデーソングブック、
サンデーソングブック、うん、あれ FM だよね、 FM とか、あと野村くんちのトラベリングウィザードムーブ、まああれ選曲もいいし、あのあの声を聞きたい
よね、外せませんな、その辺はね。
うん。FM はなんかおすすめ番組ありますか？
ね、生涯で一番好きなラジオ番組はって聞かれたら、FM なのよね。
お、
東京 FM の。今はもうやってないんだけど、
うん、
サントリーの番組で、うん、サントリーサタデーウェイティングバー、はい、アバンティって番組が。知ってる？
あ、はいはいはい。あの、なんかカランコロンみたいな。バーの設定 の
元麻布の仙台坂上にアバンティっていうイタリアンレストランがあるって設定で、そこのウェイティングバーに集う常連客の、会話をこう盗み聞きしましょう、聞き耳立てましょうっていう番組で、おしゃれなの、素晴らしい、
素晴らしいね、なんかそういうね世界観いいよね、
ラジオだからこそね、イメージでね、
うん、
そう、ね、小さい頃ね、うん、お母さんがよく聞いてて、土曜日だったんだ、土曜の夕方かな、うん、毎週聞いてて、それがなんかね、こびりついてて、そう、でも、つい10年くらい前までやってたんだよね、とかなり長いことやってた番組で、確かね、うん、制作会社がね、ホイチョイプロダクションっていうとこで、
うん、
その後番組で、うんうん、そう、ピートの不思議なガレージっていう番組だったり、うん、ピエール滝さんが出て、途中でいなくなったんだけど。いやいや、あれあれ、あの、
へぇ、
そうそうそう。で、その後今やってるのがね、また面白くて、この4月からやってる、ソシエダ・ガストロノミカっていう番組で。
うん、何そんなか、名前が難しいね、それはね、
ソシエダ・ガストロノミカっていうのは実在する団体で、スペインのバスク地方っていうグルメのエリアがあるの分かる、うん、北スペイン。
ソシエダ分かりますよ、サッカーチームもあるし。
そこの、
うん、
ね、バスク地方の女性たちはすごい強いんだって。で、家で行き場がなくなった男性たちが、うん、店じまいしたお店の厨房に集まって、こう料理を作るっていう、
うん、
秘密結社の、
うん、
秘密結社ソシエダ・ガストロノミカっていう。今でも会員制のグルメ団体に男しか入れないみたいな。
あ、
実在するの。
が、それを実在する
の、元にした、モチーフにして、うん、男の料理番組みたいな、男のなんか世界中のグルメをこう聞いて見て食べて作ってみましょうみたいな。
なん、すごいね、うん、設定がさ、どっから持ってくんの、ね、それっていう。とこだね、
おしゃれですわね、やっぱり FM は。
すごいね、AM で出てこない企画だ。
そうだね。そうだね。
そうか。いや、でも本当ラジオって、なんか、多分ね、僕もよっちゃんもだいぶ人生の長い時間を、共にしてるし、本当にね、僕中1でね、まあなきっかけが何だったかな、最初確かで爆笑問題のあの本を読んでたのよ、日本言論っていう本があって、それがすっごいもうなんか活字で爆笑するって初めてで、でそれでなんかラジオをやってることを知って聞き始めたんだけど、でも毎週火曜日の確か当時も火曜日だったと思うけど、1時で、ね、中1で1時結構眠いじゃないですか。
だいぶだ。
でも頑張って、頑張って起きて、なんかね、いつもプリングルスのね、あの長い缶を買ってきて、あれをポリポリ食いながら。
そうだった。
で、MD じゃないですか、当時が99年ぐらいなんだけど、MD に74分かな、うん、入るやつだったの。あのなんか MDLP みたいなの持ってなくて、うんうん、で2時間番組をさ、 なんかうまくこう CM とかを全部こうカットしてあの、うん、トークだけ凝縮するとちょうど ね74分ぐらいなの。だから3時まで起きてて、うん、こうあのレックと一時停止をきっちり押して
行
くと、うん、MD にその週のトークがこう入れられるわけですよ。
よくそこに気づいたね。その収まるぞみたいな。
収まるやんみたいな。しかも本当にぴったりなの。でそれがうまく取れるとそれ MD ウォークマンで聞きながらね、野方も通り越して高円寺の方に、あの通学してたんだけど、まあ、大体寝ちゃうわけ途中で。ともうほらなんつうの、当時 YouTube もないし、ポッドキャストもないか、もう二度と聞けないわけ ね。だからなんだろう、あ、2時半で終わっちゃってるみたいな、なんかこう不本意な MD を聞きながらあの通ってましたね。
うん、
ね、だからそういう今ってなんだろう、本当に一期一会でその瞬間やんないと二度と聞けないとか見れないっていうものってかなり少なくなってるから、
ね、思い出が違う、
ね、テレビね、あの気合はないよね。
探さ出てきちゃうもんね。
うん、俺なんか多分起きてるためにプリングルス買ってたもんな、なぜか。
くだりだね。
食べました、
ね。面白い。
うん。
へー。
いやー、一回しかも僕はあの読まれてますからね。
マジで？
カーボーイ。うん、そうなんですよ。
実は。あれ、ラジオネームは？
あの、ラジオネームはね、もう、むちゃくちゃ素直に竹彦ですけど。ラジオネーム竹彦で、当時ですね、今どれもないけど、今週の丸田中とかね、今週のいい田中とか、まあ、爆笑問題の田中さんがテレビで、もうレギュラーもさ、ものすごい数あるじゃん、十何本あって、で、その中で、あ、この瞬間、田中悪いな、みたいなのを、こう、チクるってコーナーになっちゃったの。で、逆、なんか、俺、なんか、すごい悪いことばっか言われんじゃねえかよって言ってたら、じゃあ、わかったわかった、いい田中も作ろうっつって、今週のいい田中ってコーナーもできて、で、なんか、悪田中といい田中があって、なんかでも、お前結構普通の習慣多いよな、みたいな。太田さんが言い始めるところから、うん、今週の普通の田中っていうコーナーができたね。なんかあの瞬間は普通でしたねみたいなのをこう報告するっていうコーナーがあって、で僕は確かその普通の田中にこう、うん、メールを書いて読まれたんですよね。
すごい。
うん、で、あの缶バッジもらって今でも大切に取ってありますけど。
すごい、ノベルティーすごい。そういうのもらったことないな。
ね、あれは嬉しい。
宝物だね。
すごいよね、なんかラジオってそういう意味では。もうそんな20年ぐらい前の缶バッジ、こう、こんな夜中にレコーディングしてるわけですから。
本当だね。いや、なんかね、いいよね、距離感が近く感じるよね、やっぱね、ラジオはね。
ね。
ね、なんかさ、普段テレビでも聴いてるし、うん、CD でも何でも聴いてる曲、うん、好きな曲がラジオで流れてくるとめちゃくちゃテンション上がんない、うん、何なんだろう、
はいはいはい、
みんな共有してる感じかな、何なんだろ う、ね、だろう、
あ、一緒に誰かが聴いてるっていうこと、
何なんだろう、
あ、
その感覚今でもあるな。
確かに、まあでも自分のタイミングじゃなくて音楽聴くってラジオしかないもんね。要はこうなんか再生、自分が再生ボタンを押したり選曲したわけでもなくて、まあなんかお店でかかってるとかあるけど、別にさ、音楽をきっちり聴こうっていうか、うん、音楽をかけますって言ってかけるのってまあラジオぐらいだからね。うん、来たみたいな。
あるね、
感じがあるのかもしれない。うん。
そうね。
いや
いいですね。いいですね。ラジオはいいですね。ほぼラジオ。
ほぼラジオの話でしたけれども。
尽きないね。
ねえ、ねえ、あっという間に45分ぐらい話しておりまして。
これは成り立ってるんですかね、大丈夫ですかね。
たけさん成り立、大丈夫ですか。いや、成り立ってると成り立ってると信じております。まあでも、あの、うん、ね、お寿司屋さんとしてのよっちゃんしか知らないとか、うん、友達としての側面しか知らない人がね、うん、こうよっちゃんのラジオの趣味とかを
このちょっとオタクキスなところをねやっぱねみんな知ってもらいたいんだけど、一見さインスタやってるけどさ、なんかこう妙な爽やかさとか出しちゃってるからさ、はい、本当は違うんだぞみたいな。
そうだね、確かに、うん、よっちゃんのあのインスタの刻みネギだっけ、
ストーリーのね、
あのストーリーをとにかく連投しまくて1日になんか40個とかあげると、あの何上のあのメーターみたいなやつがもうこう
すごい、
みじん切りみたい
な、刻まれてるね、
うん、刻まれて すごいなっていつもこうポチポチ連打しながら。
お付き合いありがとうございます。
まあね、あのよっちゃんのお店もこれから、まあ6月からは通常営業、
ね。まあちょっと時間短いかも。10時まで、普段11時までだけど、そう10時までになるかもしれないけど。あ、
そっかそ
っか。うん、まあ席数をちょっと減らして、まあ、その分あのテイクアウトも始めたんで。
あ、そうなんだ。いいね、
普段出してるサバの、巻物があるんだけども、それをね、バッテラサイズ、うん、木型を使って作ってて、そうそうそう、竹皮で包んで、売ってんだけど、
ああ、
なかなかうまくできてさ、そう、この、初めて2週間、うん、どうやらあいみょんが食べたらしいんだよね。なんかもうそれだけで、
なんであ
いみょんのマネージャーがお友達で、
あ、そうなんだ、なるほど、
差し入れするって言ってて、それだけでも満足、
すごい
ミーハーだから、
うーん、ぜひこの番組も届くといいんですけれども ね
こんな気持ち悪いとこ聞かれてくれない
まあでもね、そのテイクアウトもそうだし、うん、まあ本当にめちゃくちゃ美味しいんで、ぜひ寿司大勢は、貸し切ってほしいですね。まあ一回行って美味しいと思ったら次は多分ね、友達連れてきたいってなると思うんですよ。で、9人だったらね、なんとか集まる人数だと思うんで、すごいいい楽しみ方だと思うし、なんかこう音楽を持ち込んでもいいっていう、うん、
やってくださ
ったんでね、タイムフリー聞きながらやってもいいわけですよね。
今週のこれ聞いてよみたいな、ね、やりたい。
うん。なんかそういうお寿司のいろんな楽しみ方が多分広がっている、すごい素敵なお店なので、本当にぜひ。いろんな人に来てほしいなと思っておりますし、ラジオ好きの方もね、はい、パラソル聞きましたよと僕もあれ聞いてますみたいなこう、うん、会話が生まれたらもう僕は逆にすごい嬉しいんで、
ね、待ってます
はい、はい、ぜひ
こちらこそ
今日はありがとうございました。はい、ゲストは、寿司大膳ですね、有楽町でやすしさんやってる、
ありがとうございます、
やすくんでした。
ありがとうございました。
さよなら。